頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ今日はですね、
はい、今日は
5月2日日曜日に神戸新聞に掲載されていた記事からご紹介をしていこうかと思うんですけれど、
はい、神戸新聞に掲載されていた記事からですか？
はい、16面の子育てという
子育て
面のところに書いてありまして、
は
あ、オルタナティブスクールのお話と、
オルタナティブスクール
不登校の児童生徒のお話とが書いてあったんですね。
オルタナティブスクール、それどっかで聞いたことあんで、
一度ね、この発達レインボーでも11月12日15日の放送の時に、はい、このオルタナティブスクールっていうのを紹介しましてね。
ほうほうほう。
何かというと、ヨーロッパやアメリカの哲学的思想をもとにして発展していった、
はい、
オルタナティブ教育を取り入れた学校。
分かったような分からない
ぞ。何かというとですね、
はいはい、
あの画一的な教育ではなく、つまりはあの時間割りこっからここまでねな、で、うん、はいそこ、はい立たない、はいそこ座ってとか、そういう風なピシッパシッっていう風な形でルールに定められたものではなく、
はい、時間割り通りに進んでいく学校ではなくいうことでよろしいでしょうか？
そうですね、
はいはい、
個人を尊重して子供が本来持っている探求心に基づき、
うん、
自律的主体的に学習や行事が展開されるようにカリキュラムが組まれていることが多いのが特徴です。でそこに関わる大人の皆さんは、
はい、
教師という形ではなくて、
はい、
あくまでも子どもをサポートするスタッフという考えが根底にあるそうです。
スタッフですか？
スタッフです、
はいはいはい、
懐かしい。自分で言うといて懐かしいって思いました。
ほんまね。
ではちょっとその記事をご紹介していきますね、
はい。
既存の公の教育の枠組みにとらわれない教育理念で子どもの物学びを考える、子どもの学びを支えるオルタナティブスクールというものがあります。席を置く学校の校長が認めることができれば出席扱いとなり、子どもたちの新たな居場所として注目をされています。でここにはね、オルタナティブスクール2つ紹介をされてるんですけれども、
はい、
まず1つが神戸市西区にあるオルタナティブスクール里の輪さんで、もう1つが、NPO 法人オルタナティブビレッジ、オルタナティブビレッジが代表として、あ、じゃあ、里馬さんというところがやっているオルタナティブスクールです、
うん、はいはい。
なので2つ今ここの中ではご紹介されてたんですけれども、
うん、
まあ、それぞれどういったところかというと、
うん、
子どもたちが自分でこれがしたい、あれがしたいっていうのを支える学校です、
うん、はいはい。
でこの里の輪の方では、
うん、
例えばですけれども飼育する鳥の世話をしたり、
うん、
個別学習をしたり、
うん、
自分で学びを計画するプロジェクト学習などを取り入れている、
うん、
そうなんですね。
はい。
で、あの実際にここに通ってる子どもさんの話も載ってて、
はい、
加古川市の女の子8歳の子がまずここに通っているっていうその子の話が載ってるんですが、
うんうん、
まあ、この子がどうしてここに通うことになったのかというと、
うん、
小学校に入学してすぐに何でスカート履かなあかんの、
うんうんうん、
給食にするかお弁当にするか何で選ばれへんの、
うん、
という疑問をまず入学して抱いたそうなんです。
はいはい。
なんか入学してすぐに抱く疑問にしてはなかなか高度やなって思うところなんですけどね。
確かにね、うん、
で、あのお母さんによると、
うん、
学校に行ってたら、
う
私が私じゃなくなるっていう違和感を抱き始めて、
うん、
で2学期から学校休むようになったので、
うん、
どこかないかと探していて、
うん、
でその中でこのオルタナティブスクール里の輪を見つけて、ここの、あの運営方針に共感をしたことがきっかけだったそうなんです。ここやったら自主性を言うたら重んじて、
はい、
この子がこれがしたいあれがしたいでその疑問点から学んでいく、
はい、
いろいろな方法とかで自分の力を高めていくことができると、
はいはい、
この方は思われてでここに通わせようっていうふうに考えられたと。
なるほどな。
そんなお話が書いてあります、
うんうんうんうん、
なかなか遠いとこからね。
そうですね、う
ん、加古川から神戸市西区まで。
あ、そうやな、
うん、
そういうことが可能なんやね。
そうですね。
あ
で私以前にねあの紹介させていただいたオルタナティブスクールは、
うん、
あの多力塾さん、
あ、はいはいはい、
というあの馬の世話とかをね、はい、よくされているところで、はい、島根県だったんですけど、でここではあの馬の世話をしたりだとか、
うん、
であのその馬のところからね馬術大会に出たりとか、
うんうん、
いろんな経験もされてて、私自身がこの多力塾を知ったのが馬術大会の司会に行った時に、
はい、
まあ、多力塾っていうね乗馬団体が出てて、
あ、はいはい、
珍しい名前やなと。
これ何でんのんっていうところから入ったと、
はい、で実際に表彰式でそこの男の子が入賞されて、
うん、
まあ、来られてて、
うんうんうん、
で言動を見て、うん、あ、この子自閉症やって私すぐ分かって、
うんうんうん、
で表彰式が終わってから、
はい、
そこの先生にちょっとお話しして、
はい、
でうちも子供が発達障害がいるんですけどって話をこうしながらね、
はいはいはい、
でお母さん方もなんか本当ねうちねここへ来てなんか生き生きしてますとかね、そんなお話聞いたりとかしながらね、はい、いたんですけど、
うん、
実際そういったオルタナティブスクールたくさんあるとはいえ、
うん、
まだまだ数が少なくて、
うん、
でこの神戸新聞に今掲載されてたのも2つあるってご紹介はしましたけれども、
はい、
まあ本当数が少ないっていうのが今の課題だな
そういうことやな、
おうおういうのも書いてありましたね。
なるほど。
でその他のオルタナティブスクールもう一つがあるっていう話をしてましたけど、
はい、
それが里馬という神戸市北区の方にある事業所さんなんですが、
こちらも神戸市ですね、
はい、ここはもともと児童発達支援と放課後等デイサービスを行っていて、
はい、
でその中から馬と暮らす中で生きる力を育むオルタナティブスクールを開校されています。
うん、
で馬の世話をしたり畑仕事などをしたり馬の命を守るために全ての活動を子どもたちが担っているということで、
うん、
あくまでも先生は馬やっていうふ
う
に牧場長がおっしゃってるぐらい、
馬に教えてもらうよな。
ですね。まあでも実際こうやってねいろんな形の学びの場があるっていうのは、
はい、
いいなと思いながら見てましてね。
そうやな。
でこれに関連してそのすぐ隣に掲載されてたのが、
うん、
不登校の記事なんですけど、
ほうほうほう、あ、同じ記事ではないってことか。
そうですね、その横にちょっと区切られて書いてありましたが、
はいはい、
うん、で不登校の生徒児童が10年前の 1.5 倍に今なってるっていう。
そうですか。
文部科学省の調査によると、
うん、
2019年度における小学校中学校の不登校の児童生徒数が18万1272人、
うん、
10年前の 1.48 倍なんですって、
うんうんうん、
で兵庫県内でも年々増加傾向にあるということが書かれております、
うん、あ、そう。
でこのオルタナティブスクールの記事の横にこれが書いてあるっていうのはなぜかというと、
はい、
例えば一般の中学校や高校小学校とかに行けなくて、
はい、
で不登校になった子がオルタナティブスクールに行ったとします、
うん、
でそことその学校とオルタナティブスクールが連携されてましたら、
うんうん、
オルタナティブスクールに通った日は小学校に通ったよっていう出席扱いにしてもらえる
ん
ですって。
はいはいはいはい。
だから不登校で今悩んでらっしゃる子どもさんが、
うん、
例えばオルタナティブスクールで自分が生きるっていう力を身につけてもらえる、
うん、
そういった教育を出席扱いにしてもらうこともできるっていう、
なるほどね、
ことが書いてありました。
はいはい。
なんかでも本当ね今の日本の教育って、
うん、
何でしょうね、
うん、
こう言うと申し訳ないんですけれども、
は
あ、一定とか
一定、はい、
で規律とか、
うんうん、
そういったものを守る中で教育がなされてるじゃないですか、
うんうん、
例えばもうあの集団登校、つまり集団下校もそうですし、うんうん、集団行動をせねばならないとかいうのも、うんうん、あの今の日本の教育方針なんですね、
うんうんうん、
でかといって、まあ、それをまあ崩せって私言ってるわけではなくて、
うん、
いろんなパターンを取り入れるのもいいんじゃなかろうかっていうのを思ったのが、うん、この間スパイダーマンの映画見てる時だったんですけど、
おー、えらいとこに飛んだぞ、
えらいとこ飛びましたね、
うんうん、
あのスパイダーマンの映画とかね、見たことあります、う
ん、スパイダーマン最近のやつは見てないけどね。
ちなみに主人公の男の子高校生で、
はあはあ、
高校校内学内でスケボー乗ってるんですよ、うん、
へー、
で、まあ、先生もスケボー持ってるやつを、まあ、こうの廊下で乗ったらあかんでみたいな感じの注意はするんですけど、
はあはあ、
まあ、その後その子そのスケボーシューン乗って移動したりとかね、はあはあ、してるんですけど、
うん、
まあ、命に関わることは制止はするけれども、持ってるからといって没収ではなかったんです。
へー、
日本で考えたらそんなん学校内でスケボーはーって話でしょ。
まあそりゃそうやな。
だからあの例えばアメリカとかね、欧米とかではどちらかというと、
うん、
もう本当個々のあのなんていうんですかね、自分たちがこれをやりたいあれをやりたいっていうのを結構尊重してるところが多くて、
うん、自由度が高いですね。
日本はそうではない、
うんうんうん、
ところが多い、
うんうんうん、
でもそこがちょっとでも緩まっていくと、
うん、
いわゆる発達障害の子どもさんたちって、うん、揃えるとか、うん、そういったところが苦手な子ども多いじゃないですか、
うんうん、
時間規律がこっからここまではここに座っとかなきゃいけないとか、
はいはい、
そういったところが少しでも緩まると、もう少し自由に教育を受けることもできるであろうし、
うん、
いわゆる不登校と言われる状態に陥ってしまうまでに、
うん、
状況として救い出せるところも出てくるんじゃなかろうかなっていうのをこうぼやーんと思いながら見ていたという。
なるほど、
まあ、今日の話がねどこに結論づくかというと、
はい、
実は結論つかなくて、
はい、
こういった学校もありますよっていう、まあ、情報のご提供と、
はい、
あとやっぱりそのカチカチになってるところでいることで、
はい、
苦しみをもし持ってるんだったらそういった道に進むこともできますよっていうこともお知らせもしたいなっていうのを思って今日これをご紹介させてもらったんですけど、
はい、
ね、だからといって学校があかんってわけでもないし。
そうやね。いや多分ねリスナーさんも同じようなこう疑問を持ってるんちゃうかなと思うんですけど、そのオルタナティブスクールにもし通うようになったとしたら、国語、算数、理科、社会とかいうそういうね、
はい、まあ、
教科いうっていうのを一体どうやって学ぶんだろうなっていうようなことを思ったりするんちゃうかな。だからそのカテゴリー自体がちょっとこう取っ払われるとかそういうことなんだろうかなと思ったり、
一応個別学習の時間っていうのもねここ書いてもあるんですけど、
うんうん、
もしそこでこんな勉強がしたいって言ったら自分の時間の中で勉強できるんです。もちろんそのね、例えばいざ自分が学校に戻った時に勉強ついていかれへんのんちゃうかっていう不安を持ったりとかっていうのももちろんあったりするので、
はいはいはい、
学ぶねあのスタイルっていうのはいっぱいあるじゃないですか。
そうやね、学ぶスタイルいうのがいっぱいあんね。
例えば高校であったとしても、うん、あの夜間もあるし、うんうん、通信制もあるし、
うんうん、
なのでこれでないとダメっていう選択範囲ではなくて、
うん、
いろんな選択範囲あるよっていうのを知ることも必要やなっていうのも思いました。
そうね、うん、
まあ、ということでね今日の頑張る発達レインボー、はい、神戸新聞の記事からオルタナティブスクールのご紹介させていただきましたけれども、
はい、
またもし興味お持ちの皆様いらっしゃいましたら、この記事自体は5月2日日曜日の16面子育ての面に掲載されてましたんで、
はい、
ぜひご覧ください。
ご覧ください。
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ八昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
皆様からのご意見ご感想お待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。